声の広報国見8月号ナンバー589編集発行国見町役場郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー今月の表紙は御滝神社の湧水です。この湧水は町指定天然記念物に指定され福島の水30選にも認定されています。この日はとても暑かったのですが池の周りはひんやりと涼しく神秘的な雰囲気を感じることができました。カバーの写真説明。神社の緑の森の中の湧き水の池に鯉でしょうか、魚が5、6匹泳いでいる様子を捉えた写真です。カバーの写真終わり。8月号ナンバー589コンテンツ地域活性化企業人2ページ国見町公式インスタグラム6ページアレックス先生帰国9ページ町の話題12ページコンテンツ終わり。企業×行政が作る未来地域活性化企業人委嘱状交付。力、地は知識の地、力を合わせて。町は、仮称、国見学園構想の策定のため、総務省の地域活性化企業人制度を活用。基本構想策定などに携わる県外企業の社員4人に対し、7月15日に委嘱状を交付しました。委嘱状交付式では、引地町長が、子どもたちに残せるものは教育。国見町は子どもたちの教育の権利を保障したい。行政と民間の力を合わせて面白い事業を展開していきましょうと述べました。地域活性化企業人に委嘱された4人は、町職員と意見交換を行いながら、仮称国見学園構想の策定に関わるほか、町が取り組む官民連携事業などの各種プロジェクトに参加します。地域活性化企業人制度とは、市町村が首都圏などの三大都市圏に所在する民間企業等の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を生かし、地域独自の魅力や価値の向上などにつながる業務に従事してもらうことで、地方圏へ人の流れの創出を図ります。そのような取り組みに対し総務省が必要な支援を行う制度。地方自治体にとっては企業のノウハウなどを活用し地域課題の解決を進めることができ、企業にとっては社会貢献に加え人材育成やキャリアアップを実現することができるなど双方に利点があります。仮称国見学園構想とは、国見小学校が開校して10年が経過し、今も人口減少が進んでいます。児童生徒数の減少は教員数の確保が難しくなると予想され、子どもたちの充実した学びの場の確保が重要な課題になっています。また、新旧児の環境変化に馴染めず、集団行動が取れなくなる小1プロブレムや、不登校となってしまう中1ギャップといった問題も生じています。さらには、地震被害や老朽化による各施設の大規模改修や、新しい時代の学びに対応した学校施設が求められています。 これらの課題解決のため、0歳から15歳までの連続した学びの場として、保育所と幼稚園の両方の良さを合わせ持つ認定こども園と、小学校と中学校を合わせた小中一貫校、義務教育学校を一体的に整備する仮称国見学園構想を策定します。子どもたちが地域に誇りを持ち、お互いに切磋琢磨しながら学び育つ地域と共にある学校の具現化を図ります。委嘱状交付式での4人の地域活性化企業人の皆さんのアップ写真と、委嘱状を受け取った地域活性化企業人の皆さんと関係者の方々との集合写真、委嘱状交付式後に行われた懇談会の様子の写真が掲載されています。地域活性化企業人の4人を紹介。国見町が地域活性化企業人として委嘱した4人に、今後の意気込みと仮称国見学園構想策定の中で担当する業務について聞きました。吉田直樹さん、デロイト・トーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社地域産業振興支援室に所属。皆さんへ、官民共創という新たな形で作り上げる国見学園の整備を通じて、国見町を、そして世界を変える可能性を秘めた子どもたちが国見町で都会以上に学べる環境を作り上げていきたいと思っています。国見町の皆様、企業の皆様と一緒にこれから精一杯取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いします。高野睦美さん、デロイト・トーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社地域産業振興支援室に所属。皆さんへ、子どもたちを取り巻く環境が多様化する現代では、実態として地域と共に育つことは難しくなっているように感じます。幼少期からいろいろな人に相対し、豊かな経験に支えられて育つ環境は、国見で育つ方々の生涯の財産になると思います。そんな学びの場作りに向けて尽力いたしますので、皆様よろしくお願いします。担当すること、私たちは地域活性化を目指し、企業子社、個々の会社、企業子社への支援とともに、経済活動の基盤となるまちづくりの支援を行っています。地域が直面する課題に対し解決策を共に考え、実行まで伴走するコンサルティング業務を行っています。多くの中央省庁や地方自治体の支援実績をもとに、仮称国見学園開園までに必要な業務の整理やスケジュール管理を担当します。柴田亮太さん、株式会社内田陽光経営企画部に所属。皆さんへ、これまで70年以上もの間、学校教育に関わり続けてきた私たちの会社が、積み重ねてきた知見、ノウハウをしっかりと活かして、国見町の子どもたちの教育環境整備のために全力を尽くします。よろしくお願いします。担当すること。私たちは、学ぶ場に必要とされる製品、サービスや空間設計を提供しています。例えば、教室の机や椅子といった教育設備や教材教具から、一人一台パソコンやデジタル教材などの ICT 環境の導入まで、幅広い商品、革新的な解決策によって、全国の教育、学校の支援を行っています。その実績を生かし、全国のあらゆる情報、事例を収集し、国見町へ提供します。柳沢武明さん、株式会社センバ、エシカルデザイン本部リディビジョンのゼネラルマネージャー。皆さんへ、大空の下、とても美しい稜線を有する国見町の豊かな自然に包まれて成長する子どもたちが、生き生きと学びながら明るい未来を描くことができる学校づくりに携わることができることに、とてもやりがいを感じています。皆様と一緒に、町の元気の源となる 教育環境を創造していきたいと思います。担当すること、私たちは大型商業施設や専門店の小空間からオフィス、教育、ヘルスケア、ホテル、余暇施設などの幅広い分野において調査、企画、デザイン、設計、制作、施工、空間演出や施設運営サポートなどを実施、大学や高校、子ども園といった教育施設の空間づくりの実績も数多く持っています。仮称国見学園の整備計画実現のための施設デザインアドバイザリーを担当します。吉田直樹さん、高野睦美さん、柴田亮太さん、柳沢武明さんの顔写真が掲載されています。
国見町公式インスタグラムを開設しました。問い合わせ総務課秘書広報係、電話 585-2113。 7月15日からアカウントを開設しています。国見町の魅力を写真等で発信していきますので、フォロー、いいねで応援してください。国見町公式アカウント、@KUNIMI_TOWN、 国見町、福島県伊達郡国見町、 QR コードが掲載されています。ハッシュタグ国見家をつけて国見町の写真を投稿しよう。国見町公式アカウントではハッシュタグ国見家をつけて町の写真を投稿していきます。ぜひ皆さんもハッシュタグ国見家をつけて街の写真を投稿してください。ハッシュタグをつけて投稿された写真は街の公式アカウントで紹介されたり広報誌等に掲載されるかも。一緒に国見町の魅力を発信していきましょう。国見のお気に入りの景色、楽しいイベント、素敵なお店、いつものお散歩コースなどたくさん投稿してくださいのキャプションのもとに、スマートフォンのインスタグラム投稿画面のイメージ写真が掲載されています。ハッシュタグ国見家をつけて投稿する場合は、必ず国見町インスタグラム運用方針をご確認ください。国見町インスタグラム運用方針はこちら。QR コードが掲載されています。このページで使用している写真は、国見町フォトコンテストの入賞作品です。国見町公式インスタグラムに投稿している写真ではありません。国見町フォトコンテストの入賞作品10枚が掲載されています。国見小児童が交通安全を呼びかけ。国見町小学生交通安全標語コンクール、国見町交通対策協議会、引地誠会長は、交通安全への意識を高めてもらうことを目的に、国見町小学生交通安全標語コンクールを毎年開催しています。国見小学校の児童を対象に、交通安全標語を募集し、応募総数149点の中から入賞作品26点が選ばれました。入選した標語が書かれた看板は、町内各地に設置され、交通事故防止を呼びかけます。なお、例年開催している表彰式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。入賞者、継承略。交通対策協議会長賞。長い夢な1年、武田壮太2年、斉藤要3年、阿部優斗4年、斉藤葵5年、斉藤敦樹6年。教育長賞、山木さやか1年、佐々木日比と2年、大波相馬3年、伊藤浩樹4年、渡辺春5年、佐賀江智也6年。優秀賞、次郎賞1年、徳江木の葉2年、伊佐子美花3年、狐内太陽4年、瀬戸冬樹5年、斉藤陸斗6年。交通安全協会各部会長賞、藤田、目黒優愛6年、 小坂菅野喜衣子1年、森江の山木乃和4年、大木戸佐藤瑠香4年。各地区交通安全母の会長賞、藤田富野木の葉6年、小坂菊池里也6年、森江の大波歩む1年、大木戸大沼賞6年。交通対策協議会長賞、最優秀賞を受賞した皆さんの写真が掲載されています。6人の受賞者の皆さんが入選した標語が書かれた看板と一緒に並んで立っています。夏の交通事故防止、県民総ぐるみ運動。交通事故ゼロへ、街頭キャンペーン。夏の交通事故防止、県民総ぐるみ運動。7月16日から25日の県下一斉強化日に合わせて、町交通対策協議会は、7月25日、道の駅国見厚かしの里で交通安全啓発活動を行いました。交通安全協会各部会や各地区交通安全母の会、警察署の皆さんが交通安全啓発のチラシやティッシュ、反射材を配布し、交通事故防止を呼びかけました。今年は夏休み期間中に啓発活動を実施、参加者らは道の駅に訪れた町内外の小中学生へ家族ぐるみでの啓発活動を行い、交通死亡事故ゼロを呼びかけました。交通安全啓発活動の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、国見桃丹も啓発活動に参加。写真2、いつでも安全運転に努めましょう。写真3、小中学生にも啓発活動を行いました。写真終わり。アレックス先生、ありがとうございました。Thank you for the wonderful time. 英語指導助手のアレックス・ブロー先生が任期を終え、8月で国見町を離れることになりました。アレックス先生は、昨年の11月から子どもたちに英語の楽しさや素晴らしさを優しく丁寧に教えてくれました。先生はふるさとのカナダに帰国しますが、国見町で体験し感じたことを多くの人に伝えてもらいたいと思います。アレックス先生、ありがとうございました。国見町の皆様へ。福島県の国見に来られたことはとても幸運だと思います。皆さんがとても親切で私のことを歓迎してくださって、国見は私にとって第二のふるさとになりました。本当に国見町は住んでみると素晴らしいところでした。できれば家族を連れてきたいくらいです。こちらでは本当に多くのことを学びました。いつか日本に戻ってきて、また国見町を訪れたいです。皆さん、私を歓迎し、国見に住む手助けをしてくださったことに感謝します。皆さんが親切にしてくださらなかったら、私はこうしていられなかったと思います。私の日本語が上手でなくても、皆さんは助けてくださいました。いつかもっと流暢になりたいです。天気の話から始まる挨拶はとても大切な時間でした。自分がコミュニティの一員だと感じることができました。日本の文化についてたくさんのことを学びました。国に帰ったら、琴や三味線を地元のコミュニティに伝えたいですし、学び続けたいと思います。そしてカナダに興味を持ってもらえたら嬉しいです。本当にありがとうございました。ここで皆さんと過ごした時間を決して忘れません。もし機会があればカナダに来てください。待っています。皆さんや国見町を忘れません。Thank you so much. It was a pleasure. See you. ありがとうございました。木々に囲まれた町並みを背景にしたアレックス先生の全身の写真と三味線を披露する様子の写真、国見小児童たちとの集合写真の3枚が掲載されています。マイナンバーカードの申請はお早めに。マイナンバーカードでマイナポイント第2弾。 マイナポイント第2弾対象のカード申し込み期限は9月30日まで。マイナンバーカードの申請から出来上がりまで目安としておよそ1ヶ月かかります。マイナポイント第2弾の申し込み期限に伴い申請や窓口が大変混み合うことが予想されますので、時間に余裕を持って来庁してください。マイナンバーカードの申請はお早めにどうぞ。町では引き続きマイナンバーカードの申請サポートとマイナポイント申し込みのお手伝いを行っています。マイナンバーカードの申請時に必要なもの。本人確認書類、免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真なしのものは2点。通知カード、紛失された方は問い合わせください。住基カード、お持ちの方のみ。マイナンバーカードをまだお持ちでない方宛てに、QR コード付き交付申請書が7月下旬から9月上旬にかけて順次送付されます。申請書についている QR コードをスマートフォンなどで読み取って申請することもできます。また、届いた申請書に写真を貼り付けて郵送申請も可能です。マイナポイント第2弾実施中。1、キャッシュレス決済サービスで2万円のチャージ、または買い物をすると1人当たり最大5000円分のポイントがもらえます。チャージまたは買い物金額の 25% のポイント付与。2、マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みで7500円分のポイントがもらえます。3、公金受取口座を登録すると7500円分のポイントがもらえます。2と3はチャージまたは買い物は不要です。詳しくはこちら QR コードが掲載されています。マイナポイント申し込み時に必要なもの。マイナンバーカード、暗証番号、控えを紛失された方や暗証番号が不明な方は問い合わせください。ポイントを付与したいキャッシュレス決済、カードやスマホ等、本人名義の預金口座情報、通帳など。マイナポイントの申し込み期限は令和5年2月末日までです。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。国見まちづくり株式会社の決算状況。町が出資する法人国見まちづくり株式会社は、道の駅国見厚かしの里等の指定管理を担っていますが、開業5年目の決算状況などをお知らせします。来場者は年間129万人、前年比 0.8% 減、で、開業以来の累計は744万人となり、引き続き多くの皆様にご利用いただきました。令和3年度の決算は、新型感染症と2年続けての大地震の影響を大きく受け、売上が3億4811万2000円、前年比 1.4% 増、当期純損失が2027万9000円減となり、2期続けての赤字決算となりました。令和4年3月31日現在、資産総額1億4837万3000円、負債総額1億3455万1000円、資本総額1382万2000円。決算の概要、項目、金額を読みます。売上高3億4811万2000円。売上原価1億6049万円。販売費一般管理費2億3606万4000円。営業損失金4844万2000円減。営業外収支2836万8000円。税引き前当期純損失2007万4000円減。法人税等20万5000円。当期純損失2027万9000円減。売上高は 総額方式、レジ通貨売上ではなく純額方式によるもの。一般管理費には減価償却費1,981,000円を含む。対象経費を拡大しました。結婚新生活を応援します。婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策を推進するため、国見町結婚新生活支援事業補助金を交付します。対象者、次の要件をすべて満たす人。1、令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦。2、婚姻日における年齢が夫婦ともに44歳以下。3、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの夫婦の合計所得が500万円未満。離職した場合、貸与型奨学金の返済を行っている場合は算出方法が異なります。4、対象となる住居が国見町内にある。5、夫婦の住所が対象となる住居にある。6、徴税等の滞納がない。7、他の公的制度による家賃補助を受けていない。8、過去にこの制度に基づく補助を受けていない。対象経費。対象となる経費は次の通り。他の公的支援等を受けているものは対象外。1、住居費。婚姻を機に新たに住宅を取得する費用、または住宅物件の賃借にかかる賃料等。2、引っ越し費用。引っ越し業者または運送業者への支払い等、引っ越しにかかる実費。3、リフォーム費用。婚姻に伴う住宅の維持または向上のための修繕増築等にかかる経費。補助金額。対象となる経費の合計額とし、上限45万円。必要書類。1、交付申請書。2、婚姻届受理証明書、または婚姻後の戸籍謄本。3、所得課税証明書。4、次のいずれか当てはまるもの。住宅物件の売買契約書及び領収書の写し。住宅物件の賃貸借契約書及び領収書の写し。住宅物件の工事請負契約書及び領収書の写し。引っ越しにかかる領収書の写し。5、離職したことがわかる書類。6、住宅手当支給証明書。7、貸与型奨学金の返還額のわかる書類。8、その他、町長が必要と認めるもの。申請受付期間、令和5年3月31日まで。申請方法。申請に必要な書類を添付して、福祉課社会福祉係へ提出してください。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。
地域おこし協力隊活動日記、ボリューム23、アクティビティレポート、玉村優斗。春があってよかったを目指して、放課後塾春中学部スタッフの玉村優斗です。春では中学1年生に向けた保護者説明会、体験入塾会を開催しました。今回はその様子をお届けします。保護者説明会では放課後塾春の概要やプログラムについて説明し、実際に行っているテーマ事業、アート編を保護者の皆様に体験していただきました。テーマ事業は物事の本質を深掘りし、生徒の視野を広げ、この世界は面白いと生徒に感じてもらうことを狙いに実施しています。体験入塾会は2日間行い、合計28名の生徒が参加しました。授業を受けた生徒からは、数学の計算力コンテストや、 英語の長文読解などがとても楽しかったですや、英語とか数学で難しいところがあったけれど、その問題を解くことが楽しかったですという声が聞かれました。そしてなんと28名全員が入塾することになりました。これからも国見町で町民の方々から放課後塾春があってよかったと思っていただけるような塾を目指して、日々塾運営に励んでまいります。皆様引き続き応援のほどよろしくお願いします。詳しい保護者説明会や体験入塾会の様子はこちらのキャプションのもと QR コードが掲載されています。玉村優斗さんの写真と体験入塾会の様子の写真が掲載されています。小さな天才たち、国見幼稚園年中組。写真説明。4人の園児のひまわりの貼り絵が掲載されています。名前を順に読みます。佐藤啓太、原田由衣、宝沢香乃、堀哲人。写真終わり。
出来待ち散歩。千年の歴史を未来へ、ボリューム62。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。松岳住宅、国登録有形文化財へ。町では海田地区の松岳住宅の国登録に向けて取り組みを行ってきました。これまでの調査から、近世養蚕住宅の現存遺構であること、独自の防火対策を施し、防火の町並みの先駆けとなった建築物として地域的価値が高いことなどが分かり、国や県と協議し、登録手続きを行ってきました。国の文化審議会で審議され、7月22日に文部科学大臣へ登録するよう答申されました。今後、文化庁での手続きが進められ、正式に松岳住宅が国登録有形文化財となる見込みです。松岳住宅外観の写真が掲載されています。参加者募集中、出来待ちインフォメーション。第9回、国見町に咲く中尊寺ハス絵画コンクール作品募集。一般社団法人二重堀サポートネットワーク主催による国見町に咲く中尊寺ハス絵画コンクールが今年も開催されます。見頃を迎えている中尊寺ハスを国見町の風景とともに描いてみませんか？募集内容、題材、国見町に咲く中尊寺ハスと厚かし山ボールイ。用紙、四つ切り画用紙、39cm×54cm。募集は一人一点。小学生から大人まで OK。募集期限、8月26日金曜。提出方法、下記へ持参または郵送で提出。企画調整課。国見町文化財センター厚かし歴史館。問い合わせ。一般社団法人二重堀サポートネットワーク。電話 585-1112。 宇治家弘明方。企画調整課地域振興係。電話 585-2967。 中尊寺ハスをアップで捉えた写真が掲載されています。令和4年度子ども代々神楽教室生募集。小坂内屋地区で明治時代から伝わる 町無形民俗文化財の内屋春日神社代々神楽の舞、太鼓、笛を体験できる講座が開講されます。国見の宝物の代々神楽をみんなで学んでみませんか？開催日9月3日から10月29日までの毎週土曜日。開催時間、各回とも午後2時から午後4時。開催場所、内屋春日神社、拝殿。対象者、町内の小中学生15人程度。講師、内屋春日神社代々神楽保存会の皆さん。申し込み方法、1、氏名、振り仮名。2、学年、組。3、性別。4、保護者名。5、電話番号。6、住所。1から6を記入または口頭にて、電話またはファックスにて申し込み。企画調整課地域振興係。電話 585-2967、ファックス 585-2181。代々神楽教室の様子の写真が掲載されています。町の話題8月号タウントピックス in 国見。献血協力者へ卵をプレゼント。国見ライオンズクラブが町へ卵を贈呈。国見ライオンズクラブ斉藤正俊会長は6月24日国見町役場を訪れ町に卵を贈呈しました。贈呈式では今野徹前会長が献血に有効活用してくださいと挨拶し、引地誠町長に卵を手渡しました。贈呈された卵は同日に行われた町の献血協力者にプレゼントされ、献血の啓発に活用されました。引地誠町長に卵を贈呈する国見ライオンズクラブの皆さんの写真が掲載されています。運命の出会いはすぐそこに。国見町結婚世話焼き人主催交流会花結び国見。国見町結婚世話焼き人主催交流会花結び国見が6月26日に観月台文化センター大研修室で開催され、男性9名女性7名が参加しました。参加者たちは終始和やかな雰囲気で話に花を咲かせました。花結び国見は10月23日日曜、来年2月26日日曜にも開催予定。興味のある方は町のホームページをご覧いただくか、福祉課社会福祉係へ問い合わせください。和やかな雰囲気の中で話を弾ませる参加者たちの様子の写真が掲載されています。森づくり活動に貢献、福島森づくり大賞、緑化功労者表彰伝達式。福島森づくり大賞、緑化功労者表彰の伝達式が6月27日に国見町役場で行われました。個人として菅野和夫さん、前国見町石茂田財産区議会議長、団体として霧めき協同山組合、代表赤坂明さんが受賞、引地誠町長から表彰状が伝達されました。この賞は公益社団法人福島森林林業緑化協会が森づくり活動や森林文化の継承を通して、緑豊かな美しい福島の創造に貢献した優れた個人や団体等を表彰するものです。引地誠町長と表彰状を受け取った菅野和夫さんと赤坂明さんの写真が掲載されています。町の復旧復興に役立てて、愛知県幸田町が町に災害お見舞い金を寄付。 愛知県幸田町の成瀬敦市町長が6月28日に国見町役場を訪れ、今年3月に発生した福島県沖地震の復旧復興に役立ててほしいと、引地誠町長に寄付を手渡しました。愛知県幸田町は、国見町に昨年進出した株式会社エアウィーブの工場と物流センターが所在。株式会社エアウィーブの進出により、幸田町との間に新たなつながりが生まれました。今後は活発な交流、連携が行われることが期待されます。寄付金を引地誠町長に手渡す、成瀬敦志幸田町長の写真が掲載されています。思いやりの心とともに、人権の花を町内団体へ寄贈。国見小学校の整備委員の児童と、町人権擁護委員の皆さんが、7月7日、人権の花運動で育てた花を、社会福祉協議会、国見の里、公立藤田総合病院、藤田駅へ贈呈しました。国見小学校体育館で行われた贈呈式では、佐藤春さん、6年が、大切に育てた花をたくさんの方に見ていただき、心を癒してほしいです、と挨拶し、各団体の代表へ寄贈しました。贈られた花は各施設で飾られていますのキャプションのもとに、プランターの花を前にして整備委員の児童と町人権擁護委員の皆さんら関係者の方々の集合写真が掲載されています。短冊に願いを込めて、国見桃炭広場で七夕飾り。国見桃炭広場では、子どもたちに七夕を楽しんでもらおうと、七夕飾りを作り、展示しました。七夕飾りには、子どもたちが願い事を書いた短冊がたくさん。テーブルには短冊を前に、真剣な表情で願い事を考える子どもたちの姿も。子どもたちはスタッフ手作りのフォトスペースで写真撮影をするなど、楽しいひとときを過ごしました。七夕飾りのフォトスペースでポーズをとるスタッフ手作りの衣装を着た子どもたちの写真が掲載されています。挨拶が作る明るい社会、社会を明るくする運動、啓発活動。犯罪や非行のない安全安心な社会を目指す、社会を明るくする運動の啓発活動の一環として、挨拶運動が7月19日に県北中学校で行われました。生徒たちの登校時間に合わせ、保護司や婦人会の皆さんが挨拶運動を実施。登校した生徒たちと挨拶を交わしながら、犯罪や非行のない社会づくりを呼びかけました。登校する生徒に挨拶運動を行う委員会の皆さんの様子の写真が掲載されています。頑張る子どもたちを応援。国見町青少年育成町民会議奨励金交付式。国見町青少年育成町民会議引地誠町長は7月21日、全国大会に出場する児童生徒の皆さんに奨励金を交付しました。全国高等学校総合体育大会、バスケットボール、大月とわさん、高3。第56回全国道場少年剣道大会、小学生団体、遊部館、斉藤優さん、小6。岡崎白斗さん、小5、石田清里さん、小5、第39回全日本小学生ソフトテニス選手権大会、斉藤敦樹さん、小6、全国大会に出場する皆さん5人のガッツポーズの写真が掲載されています。